本日はヨハネ黙示録に戻って13章から学んでまいります。むやみに勝ち組を目指す人生の愚かさについて学びます。ヨハネ黙示録ですけれども、前回は12月10日12章から学びました。天国にいらっしゃる神様からご覧になった教会の歴史でした。旧約時代のイスラエル民族教会から救い主がお生まれになって、悪霊サタンと呼ばれる巨大な竜が天に変えられたその救い主を追って天国まで行きますけれども、サタンはかえって戦いに敗れて地上に投げ落とされるという結果になりました。そして今度は世界規模に発展した教会を潰そう、ダメにしようとサタンが試みます。しかしそれにも失敗し、怒りに燃えてキリスト者の群れである教会を徹底的に迫害しよう、そういうシーンがこの続く13章です。ここに来てサタンによる巨大な竜による教会の迫害は極みに達することになります。悪魔サタンのやり方は、その教会迫害のやり方というのは単独行動ではなくて、自らの子分である2匹の獣を用いて諸国民を、世界の諸国民を騙すという戦法を取ると記されています。単独行動ではなくて、自分の家来である2匹の獣を用いて世界の諸国民を騙すという戦法を取る。13章の前半にはその1匹目、海から登ってきた第一の獣について記しています。第一の獣はサタンである竜と同じように10本の角と7つの頭があると書かれています。強大な権力を持つ王様が10人また7人現れるのだということが分かります。そしてそれぞれが天地を作られた神様をバカにする、冒涜するわけです。そして2節を見ますと、獅子と熊と豹が現れます。旧約聖書ダニエル書に詳しい方々はピンとくると思いますけれども、これらは古代のバビロニア、ペルシャ、ギリシャの国々を指しているものです。獅子、熊、豹です。第一の獣はこういう古代の世界帝国をしのぐ覇権国家、世界を支配する国家である、国であるということが分かります。第一の獣、一匹目の子分は世界を支配する国、サタンはそういう子分を用いて世界を騙していくんだということが分かります。そしてその頭の一つ、つまり王様の一人が傷つけられたというふうにありますけど、傷を受けたとありますけれども、剣でほふられたという意味で記されています。そして死んだと思われた7つの頭の一人、これは頭というのは王様のことですけども、その一人が剣でほふられて死んだと思われたが、傷が治って世界を驚かせることになります。そしてサタンである竜はこの世界帝国に自分の権威を与えて、結局人々はサタンとこの世界帝国を拝むようになるわけです。この国は強いだけにとどまらず、第一の獣は強いだけでなくて、人々の魂を騙し取るエセ宗教国家であったであるということが 分かります。このエセ宗教国家、世界帝国がついにはキリストを信じる教会の信者に戦って勝利を収めるのだということが分かります。何人もの人たちが殺されるということが分かります。そして続いて13章後半ですけれども、サタンの2匹目の子分、地中から登ってきた第二の獣が登場します。2匹目の子分、第二の獣には子羊に似た2本の角があると記されています。子羊に似たという点、2本の角、それでこれは世界帝国ではなくて第一の獣とは違う、子羊イエスのように人間だろうということがここから推測できます。先の第一の獣である世界帝国の権力を用いて、この人間、いわば偽預言者がその世界帝国を拝ませる、サタンとサタンの第一の子分を拝ませるという展開になることが分かります。厄介な偽預言者が世界帝国の権力と結びついて、人々を騙すことを言うと、欺く言葉を発するということが分かります。それだけでなく、このサタンである竜や第一の獣、世界帝国を拝む者に対して、右手や額にその第一の獣の刻印を押す印をまでつけてしまうということが分かります。そしてついにはこの印がない人たちには物を売ることも買うこともできない、つまりイエス様を信じる人たちは物を売ることも買うこともできない、村八部の扱いにするということまで記されています。このようにして全世界は第一の獣、世界帝国を拝む人たちとキリストに従う人たちと二分される。イエス様を信じる人、信じない人が白黒はっきりしてしまうということが分かります。繰り返しますけれども、竜であるサタンは教会迫害が極みに達するとき、単独行動を取ることがありません。自分の子分である第一の獣、世界帝国と第二の獣、いわば偽預言者を用いて三者協力のもと世界の諸国民を惑わし騙すのだ。人々に命の源であるイエス・キリストから目を背けさせて、かえって自分たちを死と破滅に向かわせるものを拝ませるように巧妙に仕組んでいく、これが教会迫害が極みに達する、黙示録13章に描かれた事柄です。まだ起こっていませんので、よくよく私たち記憶に留めたいと思います。世界帝国、そして偽預言者に騙される人たち、世界の諸国民というのはもともとどんなものを求めている人たちなのか考えてみたいと思います。騙される人たち、世界帝国が立ち現れ、預言者、偽預言者が言葉を発し、サタン、悪魔に立てられた権力に染まってしまう人たち、どんな人か。で、彼らはあまり深く考えることなく、自分たちの目に望ましいと映るものを単純に追い求めてきた人ではないかと思います。スポーツの例で考えてみます。今日は大晦日ですけれども、明日から新年となり、さまざまなイベントが 用意予定されています。明日であれば実業団のニューイヤー駅伝、明後日は関東諸大学の箱根駅伝、明後日しあさってですね。また天皇杯サッカー明日あります。高校のサッカー、大学高校のラグビー予定されています。さらに1年経てば2019年には世界中からラグビーの選手が集まってワールドカップが日本で開催されます。さらに1年経てば2020年にはオリンピックまでやってきます。私たちの自然な感情として、それぞれの大会で一番価値のある仕事をした人っていうのは、当然ながら優勝をしたチーム、金メダルを取った選手たちだと普通に思われると思います。で、理由は簡単で、その人たちが一番強いから、強い人たちを称えましょうというふうに私たちは考えます。優勝チーム金メダリストの栄誉を称えるわけです。で、もし選手のサインが欲しいということになれば、当然ながら優勝した選手のサインが一番価値を持つわけです。で、このような傾向というのは新聞や雑誌になるともっと露骨に現れてきます。1位になった選手の写真、コメントがスポーツ新聞の第一面を飾るわけです。また芸能界であれば、一番人気の歌手、一番人気の俳優や女優さんがもてはやされます。ビジネスの世界であれば、自分にもっと大きな利益をもたらす人、自分にご馳走してくれる人というのが重宝されるわけです。それほどビジネスの才覚がある大きな会社の責任者がもてはやされます。そして翻って国際政治であれば、南の国の太平洋の島の政治家ではなくて、アメリカやロシアや中国の首相、大統領、主席という方々に人々の関心は集中します。彼らが強大な権力を握って世界を動かしていると思われるからです。で、このような私たちの自然な感情というのは、イエス様からご覧になると、神様からご覧になると、実は下心に満ちているものだと分かってくるわけです。私たちはどうせ知り合いになるなら、弱い人よりは強い人、自分に物をくれる人とか、大きな権力を持っている人に、知り合いになりたい、そういう人たちがいいと思ってしまいます。私たちの下心というのは、あわよくば勝ち組に寄り添うことで自分もそのおこぼれに預かりたいと思ってしまう、そういう感情が心の底にあるわけです。で、すみません、黙示録13章で、騙された人たち、世界帝国や偽預言者に騙された人たちというのも、このような感情に素直に従ってしまった方々です。彼らはより強い国、より羽振りのいい国に属することを求めました。人々の目により華々しく見える奇跡を成し遂げた王様を求めました。自らの下心にそそのかされた結果、真理であるキリストを見失い、自分を逆に死や破滅に追い込んでしまう世界帝国、大地の獣を拝んでしまったのです。で、彼らは獣の力を賛美して、無防備にも次のように言ってしまいます。誰がこの獣と肩を並べることができようか、誰がこの獣と戦うことができようか。4節です。伊佐野さんに読んでいただいた通りです。で、彼らは権力と 奇跡を崇拝する人たちです。自分たちの目に望ましく見えるものを単純に追い求めてしまった結果、サタンに人生を預け永遠の命をもらい損ねてしまいました。でおまけに手や額に獣の刻印まで受けてしまっています。その刻印は世界帝国第一の獣の名前であり、それを数字に直すと666であるというのです。18節です。私たちの中で知恵を尽くしてこの数字の意味を見出してサタンの嘘を見破る者は幸いです。さてこの13章に記された大迫害、教会大迫害の時期にサタンに騙された人たちとは反対に真理であるキリストへの信仰を守り通した方々もいらっしゃいます。先ほども触れましたけれども、彼らの一部は世界帝国第一の獣と戦って殺されます。しかし全世界の人たちがそれぞれの下心にそそのかされて世界帝国を拝む中にあって、彼らだけは真理を見据えるのです。彼らは世の中全体が勝ち組を目指して永遠の椅子取りゲームに励んでいる中、世の中の価値観を超越して負け組のような人生に耐えるわけです。天国のことを思い地上のことを思わずキリストに従う崇高な人生を教会に通うクリスチャンたちは歩み続けるのです。全世界がサタンの権力に後押しされてきらびやかな商品の売り買いに熱中する中で、彼らキリスト者だけは何も売れず何も買えない村八分の中で信仰を守り通すのです。この時期彼らが生きるためには極度の忍耐と崇高な信仰が必要となってきます。しかし彼らは耐え切るわけです。どうしてこんなことが可能になるのでしょうか。二つ理由を見出しています。第一に、キリスト者がどうしてそんなに迫害に耐えられるのかというと、自分の力で信じたわけではないからです。天地創造の時から子羊イエスの命の書に名前を記されていた人たちだからです。8節にあります。キリストを信じる者とは自分が神様を見出した者というよりは神様に先に見出され選ばれた者たちなのです。神様の力と恵みによって信じることができた方々なのです。先ほどの祈りにありました通りに、私たちの教会には洗礼を受けたいと希望される方がいらっしゃいますけれども、その方も信じて初めて天地創造の時から自分が神様に選ばれていたということに信じた後で初めて気づいて、本人もびっくりするわけです。神様に選ばれたから迫害に耐えられる理由の一つ目です。もう一つはキリスト者は世界中から村八分にされる大患難の時に、密かに天地創造の神様に養われる人々だ、だから耐えられるのだということが書かれています。黙示録の13章5節、サタンと獣による迫害の時期42ヶ月と記されています。3年半、7年の半分です。7年というのは完全数ですけれども、その半分ということは不完全な限定された期間だという意味だと思われます。で、この3年半というのは実は 前の12章に記された1260日と同じです。12章にある1年、その後2年、またその後半年の間というのと全く同じ期間です。この3年半の間に12章では何が起こるのかと書かれているかというと、荒れ野で神様に教会が養われる期間、3年半と記されています。13章では村八分にされる大迫害を受ける期間と記されています。でその両者は一致しているのです。同じことを別々の角度から言っている。つまり世界中からクリスチャンが村八分にされて物の売り買いもできない間、荒野で、つまり神様の御言葉に耳を傾ける場所で教会は養われるのだということが分かります。大地の獣、世界帝国によるキリスト者教会大迫害の時期に、教会に通う人たちは神様にじっくりと養われる。苦難の中でその苦難に勝る恵みを受けて、困難に迫害に耐えることができるのだということがここから分かります。一人も失われることなく、この迫害をみんなが乗り越えていくのです。極度の忍耐と崇高な信仰が必要となる時期に、かえって教会は神の手によって養われ育てられていくのです。本日は3つ学びました。サタンは2匹の獣を用いて三者一致して世界の諸国民を惑わし、徒党を組ませて教会を迫害する。2つ目は騙された諸国民は強い者に寄り添おう、それで勝ち組に入ろうと目論む人たちである。下心にそそのかれて騙される人たちである。3つ目は迫害の極みの中でも信じる者の群れ、教会を天地創造の神は養ってくださる。その大きな恵みによってクリスチャンは迫害を乗り越えていくのだということが分かります。余談ですけれども、この第一の世界帝国、宗教国家であると触れましたけれども、この宗教というのはもしかしたらお金儲けという宗教かもしれません。少数の勝ち組と大多数の負け組を生み出す資本主義の中で、この第一の獣の世界帝国というのは各地組の王様のような巨大な資本主義国家なのかもしれません。というのも黙示録18章で倒れる大国の都バビロンというのは商取引で儲けた国、都であると18章で記されているからです。私たちは地上の富や権力に心を奪われて、いわゆる勝ち組を目指すのではなく、死んだ後に入れてもらえる天国に目を向けたいと思います。今地上では強いものが世界を食い尽くしている最中です。世界は貧困、抑圧、テロリズムであふれようとしています。私たちはそのことにとても心を痛めています。世界はますますこのサタンの策略によって生きづらい世の中に変わっていくだろうと思われます。しかし神様は天国に本当の富を隠して私たちを迎えようと待っていてくださるのです。明日から始まる2018年もこの世の価値観を超越して、自らの下心にそそのかされることなく、神様の恵み助けを得て真理であるイエス・キリストに従う一年を目指したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たち自分の下心に惑わされて、強いもの、止めるものに 踏みしようとしてしまうものです。日々罪を犯してしまうものです。どうぞお許しください。そして目を天国にイエス様に向けさせてください。あなたの聖霊なる神様の力、知恵によって私たちは永遠の御国を据えて、この世の価値観を超越した歩みを、浮世離れしたような歩みを続けたいと願っています。どうぞ私たちを捉えてください。大迫害の時、あなたは私たちを養ってくださいます。そのようにあなたが選んでくださった私たちですので、これからの歩みも私たちが道を外すことのないように、あなたが私たちをつなぎ止めていてくださいますように。目を地上のものに向けるのでなく、目には見えない天国に向けますので、2018年もあなたによって祝福され、ますます困難の中にあってもますますイエス様に忠実に従える群れに成長させてください。先週のクリスマス礼拝祝会のために労を惜しまずに犠牲を払ってくださったイエス様を信じる一人一人の兄弟姉妹を顧みてください。世界の正義と戦う、世界に正義を実現するために多くの犠牲を払う兄弟姉妹を顧みてください。今日一日が私たちの払う犠牲のゆえに、あなたにとって大きな喜びの日となりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。